んにちは。集まれ心理学の森32回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。今回の放送はね、2月ももう残り1週間というタイミングで配信開始となりますが、2月はね結構たくさん行事がありましたよね。日数はね少ないんですけれどもね。今年の節分は私はね、ホテルのパティシエが考案した元祖スイーツ版の恵方巻きを買ってきたんですよ。もうねこれね、2種類の良質な生クリームをブレンドした軽い口どけの生クリームと、丸ごとね5粒のフレッシュなとちおとめをしっとりと柔らかなスポンジ、さらにはね海苔に見立てたココア風味のクレープ生地で包んだ商品でね、もうねパティシエが一つ一つ丁寧に巻き上げたこの恵方ロール、上品な甘さの生クリームと甘酸っぱいイチゴが口の中で絶妙にマッチする至福のスイーツでね、これはね実は大人気商品で、だいぶ前からね私も予約をしていて楽しみにしていたので、食べられてね本当に嬉しかったです。もうね中にイチゴがぎっしり入っていてとってとても美味しかったのでね、これはねぜひまた来年もね食べたいなーなんてね思っていますよ。そしてねこの放送収録時点ではまだバレンタインは来ていないんですけれどもね、バレンタインの季節ってね美味しいチョコレートたくさんこう販売されますよね。私ねチョコレート大好きなのでね、自分用のチョコレートね選ぶの毎年楽しみにしていてね、今年もね、もうね、美味しいチョコレートを用意しているのでね、食べるのを楽しみにしています。まあね、これ自分用のチョコレートなんでね、別にバレンタインをね、待たなくてもね、好きなタイミングで食べてもいいかと思うんですが、一応ね、バレンタイン用のチョコということなんで、バレンタインが来たら美味しくね、いただこうかなと思っています。なんだかね、美味しいものの話ばかりになってしまいましたが、今回の放送もぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。この番組ではね皆様からのメッセージを大大募集しておりますので、今回もね早速リスナーの方からいただいたメッセージを紹介させていただこうと思います。こちらラジオネームカスモさんからのメッセージです。まどかさんこんにちは。集まれ心理学の森でお話しされていた林先生の丁寧な暮らしのお話、とても参考になりました。私ももう少し丁寧に暮らしていきたいと思います。まずは食事をゆっくり味わって食べることから始めています。まだまだ寒い日が続きますが、まどかさんも林先生もお体には気をつけてくださいね。これからも楽しい放送を楽しみにしています。ラジオネームカスマよりということでね、カスマさんメッセージ送っていただきましてありがとうございました。そうそう、林先生がね、今年はね、ちょっと丁寧な暮らしをね、心がけていきたいということをおっしゃってたのをね、この番組でもね、ご紹介したんですけれども、そうですね、この番組を監修してくださっている林先生、食事をね、ゆっくりね、味わって食べることを始めましたなって言ってたのでね、このね、食事をゆっくり味わって食べることについて、例えばね、テレビを見ながらの、ながら食べとかね、この後ね、ちょっと仕事があるから、とにかく早く食べ終わらなきゃっていうね、感じでね、食事時間を過ごすのと、本当にね、ゆっくり味わって丁寧に食べるのと、どんな心理的な違いのね、効果あるのかなと気になったのでね、これは林先生に掘り下げて聞いてみることにいたしました。このお話はね、近日の放送会で皆さんにもね、ご紹介したいと思っていますので、ぜひお楽しみにしてください。実はね、私、なんでしょう、結構ね、食事、ながら食べが多いんですよね。ちょっとその、なんでしょうね、ゆっくり丁寧に食べるというのはね、かけ離れたような食事の取り方をね、自分でしてるなと思ったのでね、ここでね、ゆっくり味わって食べるということね、心理学的な、ことなんかをね、ぜひ林先生に聞いてみたいと思いましたので、こちらね、ちょっとまだね、打ち合わせしていないんですけれどもね、これからいろいろと林先生にお話を聞いて、皆さんに紹介したいと思っていますので、ぜひ楽しみにしてくださいね。この番組ではね、皆様からのメッセージを大募集しています。 ぜひ送ってくださいね。番組のね、感想のほか、林先生の質問なども受け付けているんで、ぜひ送ってください。宛先は、あつまれ@bifurinet.com です。atsumare@bifurinet.com になります。ビフリネットのね、ホームページから、私のツイッターやブログのリンクも貼ってありまして、この番組のね、更新情報などは私の SNS でもお知らせしていますので、私のね、SNS もね、見ていただいてね、フォローもしていただけると嬉しいです。もうね、私あの、可愛いね、くまちゃんのぬいぐるみが大好きなのでね、ぬいぐる写真なんかもたくさん載せていますので、ぜひご覧ください。そしてね、ブログなんかにね、コメント投稿していただいた方、この番組でもね、コメント紹介させていただいておりますので、ぜひコメントの投稿もしてください。今、ラジオ聞きのあなたからのメッセージお待ちしています。さてさて、前回ね、1月末からの放送会で、私あの、北京オリンピック楽しみにしています、なんてね、お話ししたんですがね、皆さん覚えていますかね。北京オリンピック無事に開幕いたしましたよね。そして、すいません、この番組がね、配信開始になる頃には、もう閉幕しているんですけれども、ごめんなさいね。今ね、この収録をしている時点では、まだオリンピック開催中で盛り上がっていますよね。そうなんですよね。はい。ちょっとね、タイムラグがあるのでね、皆さんちょっとお話がね、ずれちゃうかもしれないんですが、まずね、私が注目競技として前回の放送でもお話しいたしました。フィギュアスケート団体戦で、見事初めてのメダル、銅メダルを獲得いたしましたね。皆さんね、本当に素晴らしかったんですが、特に印象に残ったのは、ペアの三浦選手と木原選手。大変見応えがあり、団体戦以外のペア競技でも活躍がね、期待できるんですよね。もちろんね、この放送が配信される頃にはもうね、結果は出ていると思いますがね、今の時点では結果楽しみにしたいなと思っています。そしてね、フィギュアスケートは、男子シングルの鍵山選手、やりましたね。オリンピック初出場で見事いたしました。もうね、この鍵山選手はね、団体戦でも素晴らしい演技を披露してくれていましたので、期待を込めてね、あの男子シングルの方もね、応援していましたが、本当に素晴らしかったですよね。銀メダル獲得おめでとうございます。そして宇野選手ね、宇野昌磨選手はね、3位で銅メダル獲得。宇野選手はね、前回の銀メダルに続いてのね、銅メダルの獲得、すごい見事でしたよね。そして羽生選手は4位に入賞。このね、宇野選手と羽生選手、2人とも高難度のプログラムに臨んだ素晴らしい演技でね、私ね、見ていて本当に感動いたしました。あとね、している競技ありますとね、言ったカーリング、カーリングはね、あの初戦は前回のオリンピックで金メダルを獲得していたスウェーデン戦、これね、出だしはね、好調だったんですよね。最初ね、リードしていたのでね、勝てるかななんてね、期待を込めてね、見ていたんですが、残念ながら逆転負けで、ちょっとね、悔しかったんですよね。その後はね、2連勝してね、特に3戦目、もうね、最後の最後、10エンドでね、見事な逆転をしたんですよ。これ本当にね、見応えがありました。もうね、やったーって感じでね、テレビでね、観戦しながらね、喜んでしまいましたけれどもね。今後はね、どうなるか見守りたいと思っています。と言ってもね、先ほどからね、お伝えしているように、この放送がね、配信開始になる頃にはもうね、すべての競技終わってるかと思うんですけれども、今の時点ではね、この後の試合ね、見守りたいと思っています。そしてね、日本選手の金メダル第1号は、ノルディックスキージャンプ男子の個人ノーマ マルヒルですね、こちらでね見事優勝した小林陵侑選手でしたね。なんとねスキーの日本勢24年ぶりの金メダルに輝いたということでね、小林選手のねジャンプもね本当に本当に素晴らしかったですね。そしてね、日本選手の金メダル2号はスノーボードの平野歩夢選手ですよね。このねスノーボードという競技皆さんね見たことありますかね。私ねすごい見ていてハラハラしちゃうんですけれどもね、平野選手もね本当にあの見応えのある滑りと言っていいのかな。でねあのスノーボード見事金メダル獲得しました。スノーボードのね競技でそうですね男子のスノーボードの競技銀メダル獲得するの初めてだということだったんでね、なんだかねもっとなんかメダル取ってそうな印象だったんですが、平野選手ね前回、銀メダルだったということでね今回はね見事金メダル獲得本当におめでとうございました。もうね本当にね何度も申し上げてますがこの放送が配信始まる頃にはね全ての競技がね終了しているタイミングなのでねちょっとね聞いててねお話ねずれちゃってるかもしれないんですけれども、この番組収録時点でもね今後も注目の競技が控えていますので、私はね、まだまだ北京オリンピックの完成を楽しみたいと思っています。さて、今回もですね、この番組では私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして、新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていけるお話をしてまいりたいと思っています。集まれ動物の森というゲームはですね、島にいる動物たちと交流をしたり、季節の行事で参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなんですけれどもね。もちろんですよ、このゲームをね、遊んだことがないという方にもね、できるだけわかりやすくお話をしていきたいと思っていますのでね、この、集まれ動物の森知らないよという方もね、ぜひぜひ映像にまで放送を聞いてくださいね。心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真理先生に監修をしていただいています。集まれ動物の森、ね、ゲーム内で写真の撮影ができるんですよね。11月のアップデートにてゲーム内のカメラに新機能が追加されました。手持ちカメラでね、キャラの目線のね、高さに切り替えられるようになったりね、三脚カメラに切り替えれば手持ちの高さでね、その動物の住民たちと一緒に撮影が、ね、できるようになったのでね、今までとはね、違う視点の撮影を楽しむことができるようになりました。でね、私は結構ね、このゲーム内でね、写真をたくさん撮ってますというお話をしたことがあって、私がね、どうしてこの写真をね、たくさん撮りたくなるのかという心理については、この番組の10回目の放送でもね、お話ししましたけれどもね、新機能の登場でね、私は以前にも増してゲーム内で写真をね、撮るようになったんですよね。私はね、SNS を始めてからゲーム以外でもね、よく写真を撮るようになりましたが、実際ね、あまり魅力的な写真が撮れていないので、なんとかね、写真の技術を向上させたいと思っていますが、何かをね、練習したり、学び始めたりするとき、まずはお金をかけずにネットなどで検索して、まあね、ちょっとずつ向上できればいいかなと思う方なんですけれども、でもね、何かね、始めるとき、道具から入る人っていますよね。すごいいいカメラ買うとかね。でもね、私は初期投資はあまりしたくないんですよね。腕がないのに、いい道具にお金をかけるのは良くないような気がしてしまいます。試したことはないんですけれどもね、もしかすると道具を揃えると何らかの心理的効果が働いて腕が向上することもあるのかなと思いまして、今回も林先生に聞いてみました。林先生の、ね、実体験なども含めていろいろとお話を伺いましたので、ぜひぜひ後半の放送も聞いてくださいね。